りを捧げいたしましょう。主なる御神、皆をあがめます。8月も第2週を迎えました。先の週は特に広島と長崎のことを覚えて祈りを捧げさせてください。感謝をいたします。うちの電話の中になって思い至らず、今のその言葉と行いにおいて理事を裁くことの多い私たちを、どうぞ御子の贖いにあってお許しをください。そしてまた今だ人々のうちから消えぬ痛みや苦しみと、まず御子なるあなたが覚えてくださることに心からの感謝をいたします。どうぞこの週もその御声をもってあなたにある平和の道を私たち一人一人が選び取っていくことができるように導いてください。そしてそのためにもどうぞ今御霊なるあなたの導きによって語る者の唇を清め、そしてまた聞く者のうちに豊かなるそのお働きがありますように。そしてまたこの時離れて祈る者をもあなたがその祝福のうちに入れてください。今からのひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉はルカによる福音書11章の29節から32節までの御言葉であります。新教約聖書によれば新約聖書129ページの上の段、ルカによる福音書第11章29節からの御言葉であります。ルカによる福音書第11章29節。群衆の数がますます増えてきたのでイエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印を欲しがるがヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。南の国の女王は裁きの時に今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるである。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。またニネベの人々は裁きの時今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるである。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。以上であります。聖書は CS を悪霊の頭呼ばわりする人々、 またその見業に驚きつつも、未だ地上の事柄に心奪われている人への御言葉を綴り終えた後、三つ目の悟しの御言葉を綴っています。それが天からの印を欲しがる人々への悟しであります。聖書はこの時、群衆がますます増えてきたということを綴り出していますけれども、それは真実に対する天の印を欲しがってのことだと理解をしてよいでしょう。そのような人々の心を見抜いて、シリスは、今の時代の者たちは横島だ、つまり悪い、こう言われたのでありました。今朝の説教台には少し現代的なタイトルを用いました。それがエビデンスという言葉であります。看板を書いてくださった方にはカタカナで習字を書くというのは難しいですねっていうことを言っていただいたわけですけれども、昨今このエビデンス、公の発言に具体的な根拠というものが求められる時代となりました。これは因果論、つまり全ての結果には原因が伴うという考えに基づくわけです。そしてその原因と結果を結びつけるものがエビデンス、すなわち今朝の御言葉で言われているところの印ということになるわけです。ここでシリスは、印を欲しがるがヨナの印の他には与えられない、こうおっしゃるわけです。ヨナとは旧約聖書の小さな預言書、ヨナ書という書物に登場します。その主人公、預言者ヨナのことであります。大変短い書物でありまして、読みやすく、そしてその話も、かなりユニークであるということから、人気の高い書物でもあります。果たしてシリスはこの預言者ヨナとの関係において、どういう意味で29節の御言葉をおっしゃっているのか、それが今朝のポイントであります。エビデンスとですね、印、この言葉において今私たちの間で注目があるということ、さまざまなことがありますね。今年は某球団が優勝するんだろうかとか、さまざまなことを見て、これはその兆しがあるんじゃないか、そういうことを印といったりもしますけれども、根拠の印ということで、やっぱり私たちが今気になるのは地震ということではないかなと思います。素人である私たちには、何を根拠として気にすべき地震であるのか、そうでないのか、そういうことは全くわからない。一方、主イエスはこの時、しっかりとしたエビデンスを持って、人々に改めて神へと立ち返ること、聞く人に悔い改めを求めたということは確かなことですから、ここで主イエスの言われている印とは具体的に何を指し示す言葉であるのか、そしてそのことを通してヨナの印 とは何をどのように示す言葉であるのか、そのことを丁寧に知っておくことは私たちの今にとっても必要なことであろうと思います。さて、そのためにも印という言葉について学んでおきたいと思います。新約聖書におきます印、この時代の印という言葉は象徴でありますとか兆しということ意味ことを意味する言葉です。一方で聖書が記しています印、この言葉は広く言えば神ご自身の技、神ご自身がなされていることを表す言葉として多く示されています。例えば聖書を開いて一番最初に登場します印という言葉、それは創世記ですね。創世記の一章に出てまいります。一章十四節、太陽と月を神様が創造なされるというところであります。その時神は天の大空に光るものがあって昼と夜と大分け、季節の印、日や年の印となれ、こうお命じになるわけです。つまり昼や夜ですね、夕暮れの時に輝くその夕暮れの美しさ、朝焼けの美しさ、夜輝く月、そして月日の移り変わる季節、そういうものを通しまして神がそのご栄光を表される、このことが表されているわけです。また創世記で最も印という言葉が用いられ繰り返されるところはノア物語であります。ノア物語というのは箱舟が有名ですよね、その近くのところにもなんとなく似たようなものがありますけれども、ただその箱舟あるいはその悪い人に対して起こされました洪水というものが印として示されているわけではありません。9章12節からは神がこう言われています。お読みいたしますので、そのままお聞きください。あなたたち、並びにあなたたちと共にいるすべての生き物と、よよとこしえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち私は、雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印である。ごめんなさい、契約の印となる。ここで言われている印は、直接的にはつまり虹のことであるわけですけども、その中心的な事柄は常しえに立てられた契約のことであります。そしてその内容があなたたちと共にいる、つまりインマヌエルという神からの契約がその印の内容として示されているということであります。そしてその契約のという印は続く15章ですね、アブラムの信仰によって確かなものとされたわけであります。このように創世記を見ましても天の印というものは一切悪い物事の予兆としては示されていないわけです。 そしてまた聖書全体から見ても良い意味で神を信じるようにあります。あるいはそのように助けていく、そういう意味で使われることの方が多い言葉であります。少し長くはなりますけれども、今教会サロンで読み進めています新命記、その44章の32節から36節までのにも印に関する御言葉がありました。少し長い御言葉ですから共に読んでみたいと思います。お開きいただける方はどうぞお開きをいただきたいと思いますけれども、旧約聖書の287ページの御言葉です。旧約聖書287ページの下のところですね、32節からページを渡って36節までお読みいたします。新命記4章32節、あなたに先立つ遠い昔、神が地上に人間を創造された最初の時代に遡り、また天の果てから果てまで訪ねてみるがよい。これほど大いなることがかつて起こったであろうか、あるいはそのようなことを聞いたことがあろうか。火の中から語られる神の声を聞いてなお生きているあなたと同じような民があったであろうか、あるいはあなたたちの神主がエジプトにおいてあなたの目の前でなさったように、さまざまな試みと印と奇跡を行い、戦いと力ある御手を伸ばした身腕と大いなる恐るべき行為をもって、あえて一つの国民を他の国民の中から選び出し、ご自身のものとされた神があったであろうか。あなたは主こそ神であり、他に神はいないということを示され知るに至った。主はあなたを訓練するために天から御声を聞かせ、地上に大いなるご自分の火を示された。あなたはその火の中からその言葉を聞いた。この御言葉はイスラエルの民が約束の地カナンに到着する直前、モーセが民に対して語ったいわば説教の言葉。モーセはそこで改めて神が出エジプトの際になされたさまざまな行為、すなわち印についての説教をなされているわけです。ここで印を通して示され、その民が知るに至ったこと、それが35節にありました。主こそ神であり、他に神はいないということでありました。主こそ神であり、他に神はいない。これが一体どういうことを意味することなのか、その意味を知るエビデンスとして示されていたこと、根拠として示されていたことが、その出エジプトに出る際、印という言葉を用いて示されていました。それが出エジプト記の3章12節、 神が先駆けて王政にお約束になられていたことであります。お読みいたします。お聞きいただけることです。一節一節と三章十二節、私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。つまりここで改めてノアやアブラムですね、彼らに対してその御声を持って告げられた天からの印が示されているわけです。いわばその時から共に読みましたモーセの説教に至るまで、イスラエルの民が見聞きし、そして経験をした全ての印とは、ただ神がおられるんだ、このことにとどまらず御声をもって神が必ず共におられる、この約束の確かさを民に示すということであったわけです。ですから本来的なこととして申し上げますならば、民が天の印を欲するということ、それは悪いことではないわけです。むしろ聖書は神からの励ましであり、また助けである天からの印、その印を民が積極的に求めるよう進める書物であります。これは例えば四式六章というところがありますけれども、そこでギデオンという人がいます。ギデオンが主に何度も印を求めたんだということが記されています。そしてイザヤ書7章では、南ユダ王国の王アハズという人、この人に預言者イザヤが、主なるあなたの神に印を求めよ、そう命じていたことが記されています。ただその時アハズは求めなかったんですね。求めないアハズに対して神はそのイザヤの唇を通して、主が御自らあなたたちに印を与えられる、こういう予言を加えてお与えになるほど、そしてその予言こそ、見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。クリスマスの時に成就したメシア予言であったわけです。ルカ福音書はそのことを受けて2章の12節、天からの賛美を聞く羊飼いに対してこう言っています。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の海を見つけるであろう。これがあなた方への印である。ですから印というのは主イエスキリストのことで現れるわけですね。つまりシュエスは今の時代の何をもって悪いと言われているのか、それは印たるシュエスを欲していない、その心が悪いということであります。今朝の御言葉の少し前、16節のところには、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいた、こう記されていました。 つまりそもそも主イエスを天からの印だとは認めていないということであります。そういうことは魔術師であれ祭司であれ他の人々でもできることだから、もっとちゃんとした天からの印をよこせ、こういうわけで、そういう人々がますます増えてきたのではある。横島が今の時代の者たちに神は印を与えられない、まずそのようにきっぱりとシエスは言われている。言われつつここでその例外としてシエスご自身を示されているということであります。ここまでは多くの神学者が共通をする意見であります。一方でその見解が大きく分かれていますのが、実は30節の御言葉であります。意見をいたしますと、今までの説明通りのこと、すなわち CS ご自身が今の時代のものに対する印だということが言われています。ただ悩ましいことに、シリスはここでその印となるということを未来形、つまりはなるであろうというふうに言われているんですね。同じ箇所を示しますマタイによる福音書では、ここでシリスは預言者ヨナが三日三晩お腹の魚のお腹に中にいたんだということを後日と並び立てて示しています。まあ、そういう意味に多くの学者あるいは先生方はこの三十節にあります御子の印というものを、特に主イエスキリストの葬り、そしてそれに続くご復活のことだと考えています。ただそう理解をしますと、一つ説明のつかないことが出てまいります。それはその理解でいきますと、実はこの箇所はそのご復活ということよりも主イエスの葬りということを強調して主イエスが語っていることになるということ、なぜなら続くところでシエスはやがて来る裁きの時に触れておられるからでありますね。そしてご自身を十字架にかけて葬るその悪い人々を裁きの時、つまり終わりの時に罪に定めるんだ、こうシエスは言われていることに、それはあたかも招きの言葉としてお読みいただいた新約三十章の御言葉と同じように感じる呪いと祝福ですね。その御言葉と同じようにも感じるわけでありますけれども、招きの言葉の三十章を見ていただければお分かりになりますように、主イエスが御言葉がお方に御言葉が語られているのは命を選ぶようにということであります。ですからやはりそこには聖書全体がシエスキリストにおいて示そうとする印、その理解に対する決定的な違いがある、そう申し上げることができるでしょう。 印として置かれているものは命であるということです。神が使わされた印であり、命そのものであられる主イエス、そのお方を選びないことこそ呪いであり死なのであって、それ以上でもそれ以下でもないということです。その意味においてここで言われている印とは、やはり御子イエス・キリストの御声、すなわち御言葉のことだと申し上げるべきだと思う。そして31節からのお話を、シエスはその印が指し示す一つの例として加えておられます。31節。南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。またニネベの人々は裁きの時、今の地の上の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。突然の登場いたしますこの南の国の女王、あとは列王記上で10章のですねのところで登場いたしますシェバの女王と描かれている人のことであります。見ていただいてお分かりになりました通り、この31節と32節は人物こそ変われども一つの共通する結論に向かっています。それがここに勝るものがあるということです。そしてその勝るものは聞く、人々が聞くということ、人が聞くんだという行為に結びつけられていますね。それぞれにそれぞれが知恵であり、また説教であるわけです。そのことをもって主イエスはここにソロモンに勝るものがある、ここにヨナに勝るものがある、そうおっしゃっています。ただそれはシェバの女王がソロモンに勝っている、またニネベの人々がヨナに勝っている、そう言われたいのではありません。なぜならそこをよく見ていただくとお分かりになる通り、勝るもののところのものですね、これがあえてひらがなで書かれている、ひらがなでものと書かれているからなんです。上のところは漢字のものですね、ここだけひらがななんです。ですからここでシリスが言われていること、それはシェバの女王のように本当の地位があると思ってその距離を厭わず聞きに来ること、またニネベの人々のように説教を聞いて悔い改めること、ここに それぞれに勝る、ソロにも共に勝る知恵がある、ヨナに勝る説教があるということをお伝えする。ですからシリスのおっしゃるこことは、今ここで語られる主イエスの命の御言葉のことである。私たちが耳にする主イエスの命の御言葉のことである。こういうことで、主イエスの御言葉には知恵があり、そしてまた力があります。そしてその言葉を通して明らかにされるエビデンスとは、実に未だ聞く私たちには悔い改めるべき罪の汚れというものがあるんだという、その汚れから離れるために私たちが信仰にあって御言葉をいつも私たちのうちに住まわせ、守りつつ生きるということ、これが先週まで私たちが聞いてきたことでありました。実のところ地震によらずとも、この世が滅びに瀕しているということ、特に8月はそのことに思いを馳せ、そしてまた祈るということを私たち西谷の教会では定めました。ですが、いまだそのような私たちも含めて、平和の印、聖書が示す印ということを、私たちはキリスト以外のところに見出そうとしているのではないか、そう思わされるんですね。実にそのような区域は罪を犯す私たちを含めて、主イエスは今朝横島でない、そのような悟しを与え、ご自身以外に私たちを命へと至らせるエビデンスがないんだと、与えられていないんだということを示し、ご自身が住まう天へと私たちの目と心を改めて向けさせてくださっています。ですから私たちも何かおかしな印ですとか、シリスがその十字架とご復活において成し遂げてくださった以上の保証というもの、その保証を何か自らの努力で求める、こういう必要はないというわけです。私たちはただ謙虚に、他に勝るものもないしの御言葉をこそ日々求め続けていくこと、それが今朝の御言葉を通して示されていることであります。お祈りを捧げいたしましょう。主イエスキリストの父なる御神、また聖霊なる御神、どうぞその御名を心から崇めます。主よ、 弱き私たちは世の様々な出来事に不安を覚える、そのようなものであります。ですが今朝もあなたの御言葉にある信仰と悔い改めと思って私たちに臨んでください。感謝をいたします。どうぞこれからも汚れ多き私たちが御言葉なる主イエスという印をこそ求めて、その御言葉にある平和へと歩む道、その一歩一歩確かなものとしてくださることを心より願います。これらの願いを感謝をして、平和の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。